藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは皆さんこんばんは。3月の19日日曜日、第3週の日曜日ですね。藤田純の飲むしかないだろう。今日はうちの株式会社平田の若手社員と一緒にいろいろお話をさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは本編ですけども、前回の収録も第3週ですね、うちの雪政くんと井上くん井上ちゃんで、結構いい話が聞けたということですね。今回もその延長としてですね、またうちの本社、株式会社平田本社の大谷くんと大阪営業部の大塚くん、この2人とですね、いろいろ話したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは簡単に自己紹介を大谷くんお願いします。
はい、株式会社平田総務部の大谷と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
株式会社平田営業部の大塚と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。みんなうまいね普通に噛まずに話せるところが、あと今ちょっと話し声が聞こえるのが、いつも全番組の、私の全番組のディレクターをやってくれてる佐々木ひろとですけども、はい、今日本社に来てですね、
はい、
平田ですの収録終わった後に本社に来てその流れで今収録をしてるんですけども、まずですね、まずというか、まあ、雪間さん的スタイルでいこうと思うんですけど、お二人からの質問にとにかく答えまくると、そういうスタイルでいこうと思うんですけど、そこに対してどんどんヒロとはなんかチャチャを入れてくれてもいいんです
けど、お二人はお若い感じですけど、おいくつなんですか？
僕大塚は今年33歳。
33、
はい、若いな。じゃあ三浦の行方、
ベトナムの同じ年だったと思いますね。
33はね、今ね中心になってきてるんでね、会社の。親は
僕が31ですね。
若い、いいですね、若いね、すっごい大事、ここすっごい大事、この年
から羨ましい。
いやいや本当にほんまかじゃ早速なんかこう質問どちらからでもいいんですけど、
じゃあ僕から。
いやいや、親から
します。実際平田に転職されて活躍されてるって聞いてるんですけど、で中国に行かれたじゃないですか、結構大きな決断だなと思って、なんかそれを後押ししたきっかけとかってあるんですか？
あのね、そうだよね、そこ聞きたいよね、はい、だからちょうど2001年の時に、はい、以前の会社の家電メーカーだったんだけど、家電メーカーの海外研修員制度っていうのが2ヶ月間あってね、はいはい、そこで2人選ばれる時に、俺ともう一人が佐伯だったんですよ同じ会社で前もで、佐伯はタイに行ったんですね。タイに工場があったんで、家電ので、俺はその中国ベトナムをこう1人でぐるぐる回ってこいみたいな指令を受けて、でうちのサプライヤーさん、その会社のサプライヤーさんとかいっぱいいたんで、その工場をこう見て回ったりするために行ったんだけども、まず何が驚いたかというと、その、まあ、新婚旅行とかで海外行ったことあるけど、仕事でちょっとマレーシアぐらいにしか行ったことなかったもんね。中国と、まあ、全然別世界だったのね。で、まあいろんな人に言うんだけど、一番驚いたのが、そのある工場行った時に、すみません、寮ね、寮見せてもらいますって言ったら、こういいですよっつって、こうこちらですってバーって部屋があるんだけど、でガチャってドア開けたら、例えばここの部屋の3分の2ぐらいの部屋に、こう両サイドこう 1畳分、畳1畳分ぐらいのベッドらしきものが12個あるわけ、こう、 こういう感じで、はい、なんすかこれ。いや、ベッドです。あ、え、これだけですか、与えられるスペースは。これだけです。だからその畳1畳分に洋服とか自分のものとかを置きながら寝泊まりして生活するわけ、はい。でトイレはっつったら、トイレはもう共同だし、シャワーも1個しかないから順番だし、1ヶ月、まあ月曜日から土曜日までかな、当時1日8時間働いて、お給料いくらなんですかって聞いたらね、400元かな、400元、だから5000円ぐらい
です。
当時の換算レートで480元かな、とにかく5000円ぐらいだ。え、25日働いて5000円ってことは1日200円、はい、だよね、
はい、
200円の8時間ってから、わかるよね。1時間で25元ぐらいか、はい、1時間時給25元だよ。日本なんか当時いくらぐらいかな、最低が時給500円ぐらい、
うん、そうですね、
ってことはすでに20倍高いわけでしょ、
はい。
でそのじゃあその働いてる人たち、現場で働いてる人たちをこう工場見学でこう見に行っても、みんな元気に一生懸命やってるわけ、はい。そしたらその、あ、日本負けるなと思ったこの後。だって20倍だよ、賃金、
は
い、
うん、そうですね、
うん。それで俺なんかはその家電の会社に勤めてる、電機メーカーに勤めてるけど、じゃあ藤田さん、あなたの能力の高いところについてプレゼンしてくださいって言われたって、はい、何にもないよ、何にもない。ただ資格はってったら自動車の自動車の運転免許しかないし、語学はってったら何も、日本語だけでしょ、全然こんなもんしかない。何の他にも特殊な能力も実力もないでしょ。これやばいなと思って、それの時は33の時だったのかな、
はい。
まあ2ヶ月間こうベトナムと中国をぐるぐるぐるぐる回っていろんな人と出会って、で日本に帰ってきた時に、このままだとその日本が勝つとか負けるとかじゃなくて、自分自身がもう飯食えない時代になっちゃうんじゃないかなと思ったの、はいはい。何もないから、運転免許証と日本語しか喋れないから、いやいや藤田さんだってその大手メーカーさん、家電メーカーさんで働いてたでしょ、いやそんなのさ誰だってできるような内容なんで、仕事の内容なんか。だから一年放棄して中国で働きたいっつって、まあその時にその研修期間中に出会ったいろんな会社さんからお声掛けもいただいてたんだけど、どうしても深圳で働きたいって思ったの、はい。なんでかっていうと、隣に香港という西洋の文化を引き継いだ街もあったり、深圳というのはそもそも農村地帯だったの、そこみんな知らない
けど、
もう超ど田舎。そこに鄧小平さんが経済特区を作った、はい。ここに経済特区を作って工場を誘致したり会社を誘致して、ここを起点として中国の工業化を進めていくってわざと作ったと思う、はい。だから実は深圳っていうのはいろんな土地から来た人が多いから、はい、あそこ広東省なんだけど、はい、深圳の中で広東語を喋ってる人ほとんどいない、はい。みんないろんな省から来たから標準語が深圳の言葉なの、はい。そこが面白いんだけどね。で深圳で働けるチャンスっていうのが株式会社平田だったんで、平田に入ったんだけど、さあじゃあ辞めて平田行きました時に子供がいた、2人、はい。それが多分ね2歳と9歳かな、
まだだいぶ
2歳か8歳か、だいぶちっちゃい、リスキーでしょ、
はい。
で会社の人に言うと、当時の中国っていうのはその評判が安かろう悪かろうみたいな、はい、
うん、
あそこ行ったって大したもの作れないし、うん、何考えてんだろう、もうほとんど全員からもう猛反対されて、はい、まあ、頭おかしいんじゃない、どうしちゃったのみたいな感じで、でも自分の中でも絶対このタイミングで35の時に行けばほら体力もあるし、はい、ね、気力もあるから、でその時に俺は一人だけ決めてて、この人が OK 言ったらやめていこうと思った、それが嫁さんだったんだけ
ど、
だから嫁さんが、いやもう人生一回きりだから悔いのない人生生きた方がいいよって言われて、人生を それで転職決めたの。だから他の人たちからほとんど、その時会社で一人だけ中国を知ってた人間がいて、うん、その人からはそれはすごくいいと思うよと、リスキーだけど、はい、頑張れって一人だけから勧められたけど、あとの 99.何%の人からみんなから、はいはいはい、お前バカじゃないの、あとはその一人の中国を知ってた、中国に出張行ったことある中国の魅力を知ってる人間から言われたのは後押しになったかもな。 100% じゃなかったと、すで、うん、に中国を見た一人はそれを理解してくれたっていうところはちょっと、うん、応援になったかもしれない。やっぱり間違ってないよなっていうの、うん、ただみんな中国行ったことないから、うん、その他の 99.何%、うんね、反対するしかない、うん、だからその行ったことある人間からなんていうのかな、応援されたのはすごく心強かった部分あるかもね。こんな感じでよろしいですかね、こんな感じ で、こんな感じでちょっと、はい、行こうかな。大塚なんかある？
はい、その中国行かれた時の話なんですけど、うん、カルチャーショックというか日本と全然違うなっていう、
うん、
多分それまで日本におられた、
うん、そうそうそう、
でどういう体験がありましたか？
だからそのさっき言ったその12人部屋、
はいはいはい、
で畳1畳しかない、うん、っていうのがもう驚きだし、はい、もうそのかとにかく毎日何かで驚いてた感じはあるけど、例えばそのめちゃめちゃ体調悪くなって出張、その2ヶ月の間に研修員で行った、その原因も知ってるんだけど、そのある中華料理屋に行って餃子とか出てきてからこう食べてて、あ美味しいですねって言ったら、ふざん食べちゃったのってなって、それ生だよってその後にこう鍋が運ばれてきて、はい、水餃子にして食べたんだけど、知らないから食べちゃってそっからもう
あのしっかり
もう食中毒つかお腹壊して、はい、でももうスケジュール決まってるから回んなきゃいけない、
はい、
で回って一番激しかった時1日4社回ってたね、
はい、
午前2社午後2社回ってたから、はい、で午後の4社目回った時にそこの社長さんに、すいません実はこういう理由で体調めちゃめちゃ悪くてと分かったと、おじさん俺に任せとけっつって、はい、夜中国料理屋さん行ったら、
はい、
日本酒飲むようなおチョコみたいな、
はい、
まあ、透明なグラスなんだけど、はい、に2つあって1個がなんかエメラルドグリーンの物体が入ってて、はい、1個が赤いレッドの物体が入ってて、はい、でこれ何ですかって聞いたら、その赤い方はそのコブラの心臓だと、はい、でエメラルドグリーンの方がなんかコブラのなんか内臓でこれを50度のパイチューっていう焼酎みたいのに、はいはいはい、混ぜて飲んだら元気になるからって言われていやそれなんか寄生虫とかの感じで余計やべえんじゃないのと思ったんだけど、もうないから病院も自分も薬もないから飲んだのよ。そうしたら10分ぐらいしたらもう汗ダクダク出てくるわ、もうすごいんだあのヘビって。でわーって汗かいてそのまんまホテルに帰って、でもう洋服脱いでピチャピチャから寝て、
はい、
でだいぶ良くなるの。だからもう日本海って需要競争じゃないとかあるじゃん、はい、元気になる、あんなもんじゃないヘビが、
あの漢方のすごい
そう、もう漢方なんかでもないもう生きてるヘビを飲んだぐらいのでもめちゃめちゃまずいし、だからそのなんで50度ぐらいの酒に溶かして飲むかっていうと、はい、それで多分彼ら殺菌してる感じなんだけど、多分絶対殺菌できてない
ですね。
そんなでもそれでね10分経ったらね大汗かいてね、で次の日はことあんま覚えてない、多分良くなってったんだと思うけど、これもびっくりだし、あとね2ヶ月研修中にもう一回今度風邪ひいたのかな、お腹壊したんだけど、である香港系の会社に行った時にそのこと話したら、よし病院に行こうっつって、
はい、
その当時 の、 その中国の病院っていうのは西洋医学っていうのがやっぱり見張ってんで、
はいはいはい、
東洋医学だからいろいろがないんだけど、そこの病院だけはね注射があると、よかったっつって、注射打ってもいいかとお願いしますって言ったら、 ケツに打たれてめっちゃ痛いよ。
なんで
ケツに注射打たれるとめちゃめちゃ痛いよ。痛いんだけどこんな痛いんだケツの注射はみたいなのを味わって。とにかくね、空気も悪いし、はいはいはい、食べ物も違うし、うん、衛生状態も違うから常に具合悪くなるの、はい、やっぱり。でまあまあ大きい病院行ったんだけど、まず、ま、前払いなのよお金、はい、あ診察費がまず200元払って、はいはい、領収書をもらってから並んでくれって言われて、はい、だから多分診察されて逃げちゃう人とかもいるんだろうね。当時貧しかったから、はい、前払いして見てもらって、はい、ああ風邪だみたいなこと言われて、いや風邪ですと。ね、熱もあるし咳もするし鼻水もで、どうするかと思ったら、じゃあそのないから、あの医療のあれが、はい、薬をもらって帰ってってくれと。あ、分かりましたって、はいはい、なんか昔日本も薬局と病院なんかあったよな昔は、はい、うん、で今ないけど、あの医療とね、
あ、薬、そうですね、はい、
分けてるからさ、はい、千と千尋の神隠しって映画見たことある、
はいはい、
湯気じって出てくるんじゃん、うん、温泉の
雲
の、そうそう、はい、でなんか後ろに引き出しがいっぱいあって、はいはい、ガッと開けてその薬草みたいなこう、うん、でガッと開けてこう入れて、はい、それを温泉の元にするみたいなじいさんいるやん、
はい、
で あのじいさんとは似てないんだけど、そういう後ろにその引き出しがいっぱいあるわけ、こうでバッと開けて何が入ってるかというと枯れてる草とかで袋いるわけや、
あ、じゃあもう
そうそう、
まんまその
まま
映画みたいな、
映画みたいな、うん、でバッて上げて枯れてる葉っぱバーンって出るバッて上げて枯れてる枝とか、
はい、
袋入れてこれを持って帰って家で沸騰させてお湯を入れて飲め
お茶みたいな
そうお茶みたいな、お茶みたいなで他ないから、
はい、
飲んだ、
はい、
飲めないまずすぎてこんなにまずいこんなにまずいものがまずい、俺は昆虫じゃないみたいなカブトムシとかクワガタだったらいいかもしれないけど、そういうのとか、
はい、
あとね、面白かったのはね、咳がひどかったり、はいはい、熱がひどかったりすると点滴打つの、
はい、
当時点滴打つ文化なの、
はい、
他にないから、
うん、
ひどい人じゃあ点滴打ち行けっつって、どこですかってあそこの部屋だっつって部屋入ったらもうバーって点滴打つ人が20人ぐらい点滴してるのね、
はい、
だ点滴部屋っていうのがある、
はいはいはい、
あ中国点滴部屋なんだと思ったら隣のおっちゃんがタバコ吸ってるえ病院でしかも点滴打つ部屋でタバコ吸っていいんだと思って、その日から俺は中国ってのは自由の国だなと思ってでも考えられないよ、
そうですね、
でもそれが普通だから向こうの人は全くびっくりしない、
そうですね、
うん、そうそんなことがあっただからそんなの普通にもう毎日あるから、
はい、
もう毎日が驚き、っていうか途中から俺が今まで知って言ってたことっていうのはそれが非常識なのかなとか
もう全然違う文化、
全然違うから、だから全然違う国に来たというよりも全然違う星に来た感じと思ったもん、それはあったよ、
はいはい、
でもそんなのがもうしょっちゅう頻繁にあるけどね、
はい、
じゃあここら辺でちょっと、
はい、
次は後半にね、
はい、
向かっていきましょう。
ありがとうございます。
酒どころ伏見からお送りします FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで後半ですけども、じゃあ次は大谷、
はい、
はい、言いましょう、何かありますか、
はい、
質問は、
はい、まあ、先ほど中国のお話もあって、うんうん、で平田の方でもあのベトナムとフィリピンにも拠点があって、うんうんうん、まあ、それぞれあの特徴とかあって、
うんうんうん、
であの今まで何回かご出張もされてると思うんですけど、
はい
はい、それぞれの地域の良さとか、
うん、
僕行ったことないんで純粋に知りたいなっていうところ、
う
ん、
そうだよな、はい、だから大家も総務やってるからせっかくコロナも明けたから、
はい、
もう全拠点1回ぐらいは行った方がいいんだった、見てきた方がいいな、うん、大塚も、はい、大塚も一番絡んでるとこどこだっけ、
上海、
上海な、はい、上海はもう絶対今年は、ヤマオに聞いたんだけど、うん、9月以降、
はい、
あの今ほら訴訟と合併してるから、はいはいはい、作業忙しいんで一回行ってこないんだ。 あのね、中国に対しては皆さん日本人の人ほとんど知らないんだけど、昔は後進国と言われてて、人件費が安いからいろんな国が工場を出して安いものづくりをしてたけど、今じゃもうものづくりの先進国、中国で作れて日本で作れないのいっぱい今あるから、そういう意味ではもう中国っていうのはこの、そうだね、15年ぐらいで一気に変わっちゃったから、逆に言うと中国はここからどうやっていくのっていうところが、だから今中国がすごく気にしてるのは、その自分たちの国にない技術を有したい、学びたいということだから、一番半導体とかね、あの大江とかいろんなところでその主導権を握りたいから、そこにすごい投資してるんだけど、中国っていうのは安くいいものを作れる、安くあんまり良くないものを作れたところは安くいいものを作れるところから、もう他の国では作れないものも作れるような国になってしまった、っていうのが中国。あの人件費も上がってきて、例えばそういう話聞くでしょ、で採算も合わなくなったみたいな話も聞くんだけども、実際俺この前ね、あの向こうの人たちのお給料で、計算してみたら、まだ日本人のアルバイトの方が高い。
そうなんです
ね、うん、正式な社員より。だから日本に戻すことはできる部分とできない部分はあると思うけど、やっぱりまだ厳しい、
はい、
じゃあそのベトナムはっていうと、ものすごくその安い、中国よりも安い賃金だったけど、中国プラスワン、要は中国だけだといろいろなリスクもある部分があるので、プラスワンで例えば昔でいうとタイに出てったとか、インドネシアに出てったとか、はい、まあ、うちらはその一環でベトナム行ってたんだけども、やっぱり最初は賃金が安かったけども、今はどんどん上がってきた。ただそうだね、多分中国の次にそのなんていうのかな、輸出型の事業、OA とか家電とかそういう製品を作る部品メーカーのレベルっていうのは、多分どうかな、タイの方が上なのかもしれないけど、次はベトナムだから。どんどん集まってきてしょ、特に韓国系がすごい。
そうです、
うん、例えば日本人の駐在員っていうのが家族も含めてハノイ地区に3000人ぐらいって言われてるけど、3000、4000かな、もう韓国人の場合も4万人ぐらい、だから10倍ぐらいいる、
はい、
だからすごく韓国の方がどんどん進出してるけど、あのみんな知ってるのがベトナムってこう日本と同じような形してるのね、で海沿いにこう海岸があるでしょ、海側に、
はい、
実は観光名所とかやったりとかですね、それから共産主義なんだけども、中国までその厳しく管理してない、はい、もっとおっとりした部分がある中で、ここへ来てそのいろんな世界中の工業も集まってきてるけど、自国の観光業もすごく盛んになってるから、今後ね、工場で働いてくれる人がいるんだろうかっていうところがちょっと心配、うん、そんぐらい栄えてきてるのでね。ただじゃあ藤田さん、向こうで働いてみてどうですかっつうと、まあどこの国もあのいい子と悪い子、分かり合えること分かり合えない子っていうのはやっぱりいるんだけども、でもまあすごくこう仕事に対しては一生懸命やってくれる人たちかなっていうのは、その中でもやっぱり人件費はまだ比較的安いのかなというのがあるんで、ベトナムはまだまだ行くよね、うん、だから中国プラスワンで言うとタイ、ベトナム、インドネシア、ちょっとインドネシアは俺の中では違うんだけども、はい、タイ、ベトナムは行くんだけども、どんどんこうコストも上がってる中でどっちかだよね、思いっきりインドとかバングラデシュに振って人件費の安さを追求する方に行くのか、それともフィリピンの方に行くのか、うん、でフィリピンはすごくいい国なのよ、その方なんていうの、悪い人たち以外は、
はい、
その麻薬やったりとか、あの拳銃持ってたりとかっていうのはすごくある。だから一番フィリピンがびっくりするのは、空港行っても普通のタクシーに乗っちゃダメだよって言われる、 あ、そうなんです
か。あ、そうなんですね。
誘拐されるから。
そんなレベルの治安なん
で、前大統領のドゥテルテ大統領がそこを厳しくして、はいはい、全ての根源は麻薬から始まってるってんで、うん、もう徹底的にやって、まあ、いろんなね賛否両論はあるけども、はい、でだいぶクリーンになってきた、はい、ただ一番のネックっていうのがそのね、まあ、そっちの犯罪とかそういうマフィア系が多いっていうのが、2番目のネックっていうのがインフラの整備が遅いの、
はいはい、
港とか、まあ、あと道路、はい、そこら辺が遅いんで、うん、その海外から物が来た時に順調にこう納入してそれをその工場とか会社に送れない実情がある、
はい、
だからここの整備がここからされてった時には面白いかもしれない、はい、でもう一つそのネックっていうのはまだ部品会社が少ないから、はい、その大手のセットメーカーさんが来ても全部自国で調達できない、現地調達できないから外から買ってこなきゃいけない、はい、そういう時に関税がかかったりいろんなことが値上がってしまう、輸送費がかかってしまう、だからまだセットメーカーさんがその生産の中心をそこに置けないというのがあるんだけども、ここでその工業団地を作ったりインフラを整備したり犯罪的なものも減らすことによって、一番のフィリピンのメリットというのがその人がどんどん増え続けるの、
はい、
みんなこう労働可能人口が減っていってる、うん、特に日本もね、うん、中国も、韓国も減ってるんだけど、うん、フィリピンはまだまだ増えてるのと、人が多い分労働力に産業が増えてないから、うん、人件費がそんな上がってない、
う
ん、他国と比較すると、うんうん、他国はもう右肩上がりで人件費も上がってるんだけど、うんうん、フィリピンは結構ね、まあ、平行なラインに近いの、
そんなに、
あ、そうなんです
か、そう、そうするとさっき言ったように中国プラスワンの国がどんどんコストが上がっている中で、フィリピンっていうのはまだ人に頼る生産体制の中でも安く作るチャンスがあるんじゃないかっていうのがフィリピン、だからそこの2つに平田が拠点を置いている意味はそこかな
ってい
う、そう、だからもうベトナムはある程度もできつつある、こっからフィリピンの国政治家の人トップの人が変わってくれたらチャンスを果てしなくなるっていうのがフィリピンかなっていうのは、ただ中国はなんだかんだ言って中国から消えることは全くないというのが、中国の人口だけでも日本の10倍ぐらい
ですね。
内需も含めたところでのその規模感っていうのはすごいんで、中国はなくなることは絶対ないっていうところかな、なんとなくわかる、
はい、
ありがとうございます。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、
はい、そういうことで第3週今日は大谷と大塚と話したけど、なんか前回とまた違う内容で非常に楽しかったんですが、第4週もまたいろいろとお答えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
君は覚えてないよと優しい瞳で笑った、頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は 覚えてないよと優しい瞳で笑った